しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニーリ
ジョイント広場ハニービー第74回になります。ブンブンです。
花ちゃんです。
ヒグマです。
そして今日のゲストはお金兄です。
アニちゃんです。
はい、お金兄ちゃんはハニービーに出演するのは今回3回目ですね。
はい、お久しぶりです。
になるんですが、はい、今回は高校2年生になったアンリちゃん、この4月からは3年生ですね。
はい、
ちょっと大人になったアンリちゃんを今日メインゲストにお迎えしましてですね。
大きくなりましたよね。
またね、また大きくなってますね。今日はこのお金アンリさんが昨年ね行われた選考が行われたんですが、2012年ミスインターナショナルのファイナリストに残ったということで、はい、その辺の経緯をいろいろお伺いしながら進めていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いしますね。
はい、
ファイナリストにね残るってすごいでしょ。ブンブン、
すごいですよね。すごいですよね。
ミスインターナショナルって何か知ってますか。
わかりません。あミスインターナショナル、あーこういうのやってんやっていうような感じが今までだったんですけどね、こんな身近なね、アンリちゃんが出てるということでね。
そうですね、はい、日本の三大ミスコンテストの一つに数えられていますが、うん、はい、ミスインターナショナルっていうのはどういうあれなんですか、アンリさん。
ですね、総合理解による世界平和の実現と国際社会における日本の正しい理解をスローガンに、人物交流やチャリティーや環境美化活動をしています。
ちょっと今日はちょっと緊張して硬いんじゃん。
呼んでます ねというわけで、うん、この後いろいろ生でお話を聞いていきたいと思います。
はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
ブンブンジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府泉佐野市にあります、フラワービー、野菜ソムリエのいる心と体に優しいレストランカフェということで、フラワービーよりお送りしています。
ブンブンも呼んでますね。ということでカフェフラワービーさんに集まって今日は公開収録ということで、はい、アンリさんの仲間の皆さんにもお越しをいただきまして収録をしております。では改めて今日のメインゲストを紹介しましょう。2012年ミスインターナショナルファイナリストに残られましたお金アンリさんです。
よろしくお願いします。
というわけで本当はこの、ね、音楽の後によろしくお願いしますとアンリちゃんに言ってほしかったんですけど、まあ、こんなもんです。
はい、
はい、というわけでそのまま進めていきたいと思いますが、はい、2012年度の、ファイナリストを選ぶというのが昨年2011年に行われたんですね。どんなスケジュールで行われたんですか。はい、
そうですね、夏前に書類審査がありまして、そしてその発表が8月にありまして、その後にその段階で2500人
の応募があって、はい、
で
そして
二次予選ということで80人選ばれます。
二次予選で80人。
かなり絞られましたね。
人そこからその予選で30人が選ばれて、うん、決戦ということで最終審査が11月に行われました。
その最終審査まで駒を進めたということですね。
はい、
すごいじゃないですか。2500人のうちの11人、
ね、えそれが真横に今座ってるんです。
ちょっとドキドキしてるでしょ。ね、約1年かけて徐々に絞られていく、
はい、そうです
というスケジュールですね。
はい、
一番最初このミスインターナショナルに応募しようと思ったのは、はい、アンリさんご自身ですか。
そうですね、やっぱり世界各国で今活躍している同年代の姿を見て、うん、私も何かできることはないかなっていうのを常に考えていたんで、そこにお母さん母がこんなミスインターナショナルがあるよっていうのを教えてくださって、
教えてくださった。はいはい、
教えてくれたので これはいい機会だと思って応募いたしました、
うん、じゃあ応募するのにそのためらいとかはなかったですか？
やっぱり少しあったのはあったんですけど、うん、やっぱりこのチャンスを掴んでみたいっていう気持ちがあったので、そうですね、応募させていただきました。
うん、ということはその応募する時からミスインターナショナルになって世界へ飛び立って、そしてこう何かをしたいという気持ちがあったと思いますが、はい、なんかこう具体的にじゃなくてもいいですけれど、どんな思いを持ってました？
やっぱり自身から何か幸せだとかそういう笑顔を発信したいなっていう気持ちがあったので、そういうまた堂々とした女性になりたいっていうのもあったので、その2つが叶えられるっていうのでミスインターナショナルはすごいいい機会だなと思ったので、はい、
なるほどね。こう高校2年生ですよ、ブンブン。高校2年生の時何してました？
何してたやろ
な、まあ、男の子やからもう別に何も聞かへんけど、もういいですわ。
聞いてや。
いいです、いいです。さあ、それではそのミスインターナショナルにいろんな期待やいろんな思いを持って応募しました、はい、そして、最初に80人が絞られるんですね。
書類審査で、
書類審査で80人にもう絞られちゃう、はい、書類審査を通過しました、はい、その時点でさあ大変です。通過したもんですから、あなたはいろんなことをこう考え始めたと思うんですけれど、はい、一番最初どんなことを考えましたか？
の書類審査通過の手紙が少し遅れてきたんですよね、うんうん、でもあ落ちたものだと思ったので、うん、その来た時はすごくびっくりして、なんていうか焦りましたね、まず。
焦った、何かせなあかんのに何したらええんやろう、
はい、
ね、最初はそういうふうに思うと思いますが、こう日が経ってきます。具体的に何をしないといけないということが自分の中でだんだん絞られてきますよね。何に着手しましたか？
そうですね、ミスに なった時のビジョンっていうのを、自分自身持っているものを何かなっていうのを改めて考えるようになりました。
その答えは見つかりましたか？
そうですね、やっぱり世界平和のため、
世界平和のためになんか正義の味方みたいや なんかな、昔のな、うん、着ぐるみ着た感じのヒーローものによく世界平和のために戦うみたいなのがありましたけど、
若い力っていうのはすごく武器になると思ってたので、うん、若いことは別にその力にならないかもしれないんですけど、うんうん、その若い力っていうのは何か役に立てることがあるはずだと思ったので、それを考えてましたね、
うん、役に立てることで、若い力で若い力を何か役に立てていきたい。そうですね、ミスインターナショナルは何歳から何歳までなんですか？
これは17歳から24歳までです、
うんうん、じゃあ、アンリーさんは17歳で応募したということですから、今の話、はい、若い力でというのも納得いきますね、はい、そうですね、
最年少だったんでね。
そうですよね、はい、最年少で応募して、そして11人の中に最終残っちゃうんですが、何かこう11人の枠の中に入っていくまでのこの長い長い期間がありますよね、自分の今持ってるもの、それから持ってないものを身につけたい、いろんなことを思いながら、どんなことをこう具体的にはしていきましたか？
その決戦までにですか、うん、そうですね、やっぱり自己管理をまず始めました。野菜中心の生活にしたりとか、あとは自己表現を磨かなければならないと思ったので、うん、そのウォーキングであったりとか、その英会話でのコミュニケーションだったりとか、うん、そういうことを中心に見つめ直していきました。
あれなかなか大変な、
英語得意やな。
そうですね、うん、はい、アンリーさんは英語が、ね、得意というところからもこの番組にも、ね、過去に出ていただいたことがありますけどね、
はい、
こう自分自身で、自分磨きのためにいろんなこう再発見をしたりしていたと思うんですけど、逆にこう、はい、周りの皆さんはどんな反応をその都度都度に？
そうですね、もうたくさんの人が応援してくださって、うん、バレエの先生や後輩先輩、元の中学の先生や後輩、同級生ももちろん OB の方まで、校長先生まで応援してくださって、本当に毎日幸せだったんですけど、毎日顔を見たことのない子からも、あんちゃん何々したよとか、投票しておいたよとか聞いて、本当に幸せでしたね。
見ず知らずの人からも応援してるよという声がかかる、 というのをね、はい、体験して、ちょっと不思議な気持ちでしょ。
そうですね、急にこんなことになったって思ってましたね。
ね、あの今少しちょろっとお話出ましたけど、ウェブ投票というのがね、このミスインターナショナルにありまして、はいはい、あの本選のその結果とはまた別にですね、
はい、
あの一般の方が投票してくださる、
はい、ネットからウェブジェニック賞っていうのを決めるために投票をしていただきました。
ね、そのたくさんの人が声をかけて投票したよというお声をたくさんもらったと思うんですけど、その結果はなかなか良かったんですか？
そうです、中間発表の時点では2位をいただいて、う
ん、
本当にありがとうございました。
これすごいですね。もういくらアンリが一人で投票何回もしてもダメですからね。これ一人一回しか投票ができなくなってましたからね、はい、これすごい素晴らしいことだと思いますね。
嬉しかったです ね、
ね、はい、というわけで今日はその応援してくださった皆さんもこのフラワービーカフェに同席をして今この収録を見守ってくださってますので、後半ではねそんな皆さんの声も少しもらいながら、アンリちゃんにちょっとこう質問をこう投げていただいて、
はい、
何でも答えられるかな
ちょっと難しいかもしれないですけど
もういきなりの質問にいきなり答えていただくという時間を少し取りながら後半は進めていきたいと思います。
はい、はい、楽しみです。
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府泉佐野市にありますリンクタウンにありますフラワービーさんよりお送りしています。
はい、メインゲストでお迎えしているのはお金あんりさんです。はい、2012年度のミスインターナショナルファイナリストになったということで、はい、そのお話を中心に今日聞いてるんですけれど、はい、先ほどあんりさんのお話の中にもたくさんの人に応援をしていただいて、はい、それがすごく幸せで嬉しかったということでお伺いしたんですけれど、本当にねたくさんの方応援してくれる中で、今あんりさんの言葉の中にもありましたが、元、卒業した中学校の先生も応援してくれたりなんかしてっていうね、はい、一言ありましたけど、はい、その中学校の先生が今日も応援に駆けつけてくださってますので、はい、と紹介しながらお声も聞きたいと思います。はい、はい、中学校の先生、アンリを応援している先生お一人目。
あ、ヒグマです。
あ、こんな近くに毎度毎度、
はいはい、いや実はね私ね担任だったんですよ。
どひゃ
ー、はい、でね、2つね質問があるんですけどもね、うん、まずあの中学校時代ずいぶんね英語難所の練習しましたよね。
はい、
あっちゃこっちゃ大会行ったんですけど、はい、ま、あの本当に大きく花開いたのは高校入ってからだと思うんですけどもね、その高校で の、 あの入賞っていうかな、その辺の時の思い出みたいなのをちょっと中学校の時とつなげてね聞いてみたいなと思うんですけど、
は
い、もう
本当にキグマ先生からお声をかけた、声をかけていただいた時はもうどうなるんだろうかと思ってたんですけど、やっぱり英語も舞台もどちらも好きなので、その2つができる暗唱大会や弁論大会っていうのは私にとってすごい今もかけがえのないもので、でも宝物になってるんですけど、それをヒグマ先生がいない高校でどう生かしていこうかって考えた時に、今まで暗唱っていうので教科書を覚えて振りをつけて行ってたんですけど、高校は次は自分で文章を書いてそういう弁論大会の方に出てみようって思ったので挑戦してみたら、今度は大阪府で3位をいただいて、1年生の時に本当に嬉しかったんですけど、あ、こういう経験を生かすことができて本当に良かったなと思って思いました。はい、ありがとうございます。
中1の頃からねずっと毎年毎年3年間ね積み上げていったのがね、はい、高校入って花開いてね本当に良かったなって思っています。
ありがとうございました。
はい、で、ね、2つ目の質問なんですが、はい、先生はよくね人からね、あの年齢と形態っていうかな見た目が違ってて妖怪とかね詐欺師とかって言われるんですけど
、
アンリはどう思ってます？
すごい質問ですねまさかそんな質問されるとは思ってなかった。いや、なんていうか、でも中学の時はなんかすごいお父さんみたいな感じで、
そうだよね年齢的にはね、はい、そうですよね、
そんな存在でした。はい、
ということで、年齢不詳の私です。
いや見た感じより若いという期待通りの反応ではなくて、うん、お父さんみたいやったからで、
まあ、ちょっと逆に安心ほっとしましたけど、
そうですか、残念な感じはないですか、
うん、別に、
あ、そうですか。さあ、それでは、応援してくださっている中学校の先生お二人目を紹介しましょう。はい、
貝塚二中の谷です。
谷先生です。
よろしくお願いします。一回も担任はしてない ね,
ないですね。
会もしてないですね、まあ、3年間、社会科を担当したのと、あと生徒会なんかでも一緒に活動したりして、いや、質問というか、はい、将来の夢って何なんやろうって、もうすごくこうなんか今から何でもできる年齢やと思うんやけども、はい、将来の夢って何なんかなっていうのがすごく気になります。
将来の夢ですか。まだ具体的なプランはまだ決まってないんですけど、やっぱりこれ英語とかを通していろいろ感じた中で、やっぱり世界に出ることはすごい大切だなって、自分に合ってるなと思ってるので、世界に羽ばたきたいと思っています。
いや、その世界に羽ばたきたいという気持ちをね、はい、もうぜひ今の僕の受け持ってる学年にもね、こうしっかりと伝えてもらって、二中の先輩にこんな人がいるんだぞっていうのをね、もっともっと広めてもらって、でそれを聞いた子どもたちはまた自分たちの可能性も広がっていくやろうし、そういう活動もぜひ貝塚二中としては協力していただきたいところだなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。
もっと喋りを頑張ります。ありがとうございます。
はい、谷先生からは軽く講演依頼のようなものが来ていましたけれど、さあ、それでは中学の先生方に代わりまして、今日応援に駆けつけてくださっているギャラリーの皆さんから、アンリちゃんへの質問を少しねお伺いしていきたいと思いますと、当たり障りのない程度に自己紹介をしていただいて質問をどうぞ。
はい、アンリちゃんを中学生ぐらいから知ってるイコちゃんです。はい、自分のね好きなところって見つけるのとっても難しいと思うんですけど、はい、3つ自分の好きなところを教えてください。
はい、自分の好きなところです。そうですね、やっぱり外見から言いますと、やっぱりこの身長ですね。やっぱりなんかコンプレックスに思うとかいう人もいるんですけど、私はこの高い身長を誇りに思っていますし、本当に良かったなと思っています。とはそうですね、人が言ってくれるんですけど、面白いっていうところですね。やっぱり大阪として面白いことは大事だと思うんで、もう一つどこでしょう。どこでしょう。やっぱり表現の面からして、やっぱり人に見せることが好きな自分がまだ好きっていうところですかね。ありがとうございます。
ねえ、すごい。ちなみに身長は何センチあるんですか。
身長180です、
座ったら一緒なんやけどね。
座ってるとね、分母と目線の高さ変わらないですよ。
全く一緒。
ちなみに、ミスインターナショナルの規定は何センチから何センチとかあるんですか。
そうです、168センチ以上になってます。
あ、はい、なるほど。じゃあもうすごい高い方ですよね、アリさん。
そうですね、
素晴らしい。さあ、それでは続いての方にお聞きしましょう。当たり障りのない自己紹介と質問をどうぞ。
アンリちゃんを幼稚園の頃から知ってるんですが、こんなに大きくなるとは思ってなかったね。下村と言います。来年は大学受験と重なると思うんですけど、はい、インターナショナルはどうしようと思ってるんですか。
そうですね、やっぱり勉強の面も頑張らないといけないっていうのはあるんですけど、やっぱりいろいろチャンスをもらってるので、その掴んで活かしていきたいなとは思っています。はい、
受験とね重なるのですけれど、
はい、
あれですか、次も挑戦決めてる感じですか。
はい、そうですね、去年の結成の時に審査員の方からいろいろお話をいただいて、来年のシード権といいますか予選の通過権をいただいているので、やっぱりそのチャンスを生かさないといけないと思うので、 挑戦したいと思っています、はい
ね、予選 OK ですからね。
そうですね、チャンスって、その、そうたびたび来てるわけでもなくって、はい待ってたら必ず来るわけでもなくって、やっぱりあの前髪から掴んでいけというのがね、はい、よく聞きますけれど、はい、そのチャレンジ精神があるといろんなことが手の中に入ってきそうですよね。はい、はい、じゃあ続いては、
はい、
はい
私の後ろの方に座ってくれているんですけども、うん、はい、簡単な自己紹介と質問お願いします。
あんちゃんの、高校からの友達なんですけど、
はい、はい、であ
のあかり、辻あかりって言うんですけど、はい、私たちはもうすぐ受験生っていうことで、
はい、
大学のこととかよく考えてるんですけど、で、はい、今かよく考えることで資格とかよく考えてるんですけど、大学になったら取りたい資格とかって聞いてみたいなって思ってるんですけど、
は
い、
今ちょうど英検を挑戦中で、やっぱり高校卒業までにできれば準1級取りたいなと思ってるんですけど、すごいね、やっぱり大学に行ってからは1級を取りたいなと思っています
頑張ってください。あ、私も、
はい、
頑張って
頑張りましょう
取りたいと
頑張りましょう。
できるだけ私も大学になったら準1級は頑張って取りたいと思ってます。
取れる取れる、
はい、
取れる、
頑張ります頑張るわ
頑張ろう
はい、続いてお願いします。
私はママ、アンリちゃんのママの友達なので生まれた時から知ってるんですけれども、はい、質問ではないんですけれども、はい、今回のミスのこととか、はい、もうその高校受験だったりずっと小さな頃からアンリちゃんを応援してるママに対して一言何か
ちょっと泣きそうになってきたんですけど
私今のアンリ見ててもう泣きそうなんかママに会ったらお願いします。
はい、そんなはずじゃなかったのにそうですね、やっぱり両親には本当に本当に感謝してますね。なんで私もこんなになってるんだろうか本当にいつでもついてきてくれたり、やっぱり世話を見てくれてるお母さんお父さんには本当に感謝しています。ありがとうございます
感謝の言葉、ちょっと目の方がね雨降りそうな感じの人もいますがはい、続いてお願いします。
はい、いいですね、はい、はい、ギャラリーの皆様大体これで一巡したのかな。はい、最後は質問じゃなくていきなりもう、はい、ググッともう来ちゃいそうな感じで、もう抑えるのがやっとな感じでしたね。
親子揃って涙もろいんでもう大変です
で、でもすごくいい機会になったんじゃないかなと思います、はい、たくさんの人いらっしゃる中でね、若干恥ずかしかったかなと思いますけど、はい、こういう時があって正面切ってきちんと言葉でお礼が言えるとね、すごくいいと思います。お母さんもお父さんももちろんそうですけど、たくさんの人が応援してくれて、そして今ねどこにもついてきてくれてっていう言葉がありましたけれど、はい、お母さんはずっとそのファイナリストになった時も一緒について選考会とか来てくださってたんですか。
そうですね、一緒に東京の方で会ったんですけど、うん、もうついてきてくれて、ホテルは別だ、その別になってたんですけど、
それは会場の規約みたいな感じの、
はいはい、その本番の前日はそのミスの候補者と一緒にホテル、別のホテルで泊まったので別々だったんですけど、うん、なんかもう伝わってくると言いますかなんか聞こえないですけど、その頑張れっていうエールは届いてました。
えこと言うやんか。お母さんももうなんかもうさすが私の子や言うて今目で言うてますねえ、ファイナリストのみんなは、違うホテルに集められて、一泊みんなで まあ、一泊みんなで大部屋で過ごすわけじゃないですけれど、はい、あの同じホテルに泊まって、そして次の日にその選考会が行われる、はい、あの選考会のステージ以外もそのファイナリストに残った11人とアンリさんはずっと行動をこう共にしながら、はい、いろんな会話をしながらこう時間を過ごしたと思うんですけれど、はい、あなたが一番最年少で自分よりも年上の、ね、どちらかというとキラキラした感じのお姉さん方がたくさんじゃないですか、はい、どんなことを学びましたか？
やはり皆さんこういう大会に出てらっしゃるということで、すごく意識が高いと言いますか、美の方でもそういう自分の思いに対する意識が高いと言いますか、そうですね、私本当に最年少でいつも緊張していたと言いますか、ちょっとビクビクしてたんですけど、皆さん優しく接してくださって、あ、こういう女性になりたいなって思ってました。
見習いたいところがありました？どんなところ？その誰々ちゃんの何々かでもいいですよ
ルームメイトになってくださったなあちゃんっていう上の年齢上の方なんですけど、その人いつも明るくて本当に周りの雰囲気を一瞬で和やかに変えるようなそんな方だったんで、私もそんな明るい人になれたらいいなって思いましたね。
他にどんなことがありましたか？
そうですね、私高校生なんですけど、もう一人高校生の方がいらっしゃって、そこですごい意気投合していろんな話をしたんですけど、趣味とかすごくあって、うん、また遊ぼうねみたいなそういうことも話して、本当にいい経験といいますか、そういう出会いって素敵だなって思いました、
ね、いろんな出会い、素敵な出会いを経験して、この2011年すごい充実した1年だったんじゃないかなと思いますが、次回もぜひ挑戦したいと今お聞きしました、はい、次回も挑戦していくにあたって、アンリさんは次のステージに向かってどんなことを、
そうですね、
自分なりに頑張っていきたいと思いますか？
やはり日々の感謝を忘れず過ごしていきたいのっていうのと、やっぱり何ですかね、その感謝と人のつながりっていうのを意識しつつ過ごしていきたいなと思っています。やっぱりこの去年の大会でその支えがあってからこそ、だからこそ私が入れたっていうのを感じたので、そのつながりと感謝を忘れず過ごしていきたいと思っています。
つながりと感謝、ね、たくさんの人、見ず知らずの人も応援してくれるという経験をして、はい、なんか自分だけじゃなく周りの人も一緒に自分の夢に向かって動いてくれているような、はい、そんな、ね、気分が味わえたんじゃないかなと思いますけれども、はい、それを一過性のものでなくって、これからもどんどんどんどん大きくつなげていくように、はい、アンリーさん自身ももちろん発信という努力を続けていかないといけないと思いますけれど、はい、私たちもね、こうして何かの縁で、ご一緒させていただいているというところから、はい、これからもね、どんどん応援していきたいと思います、
はい、
というわけで菊間先生、応援していきたいですよね。
そうですね、
ありがとうございます。
いろんなね、才能を持ってる子たちいてると思うんですけどもね、アンリさんもその中の一人で、一人だけで頑張ってもあかんですよね。やっぱり周りがそれをね、見つけてこう応援していかないとね、せっかくある芽が育たないと思うんでね、ぜひぜひ皆さんの力でね、アンリをね、世界へ飛び出させてほしいなというふうに思っています。
ありがとうございます。
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今回は大阪府泉佐野市にリンクタウンにあります野菜ソムリエのいるフラワー B さんよりお送りしています。
はい、メインゲストはお金あんりさんをお迎えしておりますが、はい、お金あんりさんの、夢と将来をこれからも地域でみんなで応援していこうというね、はい、お話まで今進んでおりますけれど、うん、実はこのフラワー B さんもお金あんり応援隊の一つでございます。
はい、
もう一箇所でございますですね。実はこのカフェにもお金あんり応援隊の皆さんが集うと、集う日があるということで、はい、こちらのオーナーご夫妻にもお話をね、この後少し聞かせていただきたいと思うんですが、はい、実はこのご夫妻の、 お子様でいらっしゃいます葵ちゃんがですね、今日お金あんりさんが来るということで、あんりさんにちょっと質問コーナーさっきね、皆さんからお伺いしたんですけど、その時にちょっとしたいしたいって今照れてますねどうやら照れていますけれど、はいはい、葵ちゃんも、あんりちゃんに質問したいなということでいいですか、
はい、お願いします。
ラフィー好きですか。
かわいい葵ちゃんもかわいい
ありがとう。
ありがとう。
はい、お金あんりさん応援隊の、まあ、一枠お一人、お一人じゃないですね、このフラワービーというカフェも応援してくださっているということで、はい、フラワービーのオーナーご夫妻からお声をいただきます。
はい、こんにちは、フラワービーの、カフェオーナーの野菜ソムリエをしております山崎梢と申します。
旦那の、山崎浩一と言います。
このお店は一応あの野菜ソムリエがいるということで、まあ、地元の野菜をなるべくこう使って皆さんに、もっともっと美味しさを知っていただくというコンセプトもありまして、やっております。はい、
そういう、地域の美味しい野菜を野菜ソムリエの妻が、お料理させていただいて情報発信させていただいてます。ただカフェとしてただ食事をするだけじゃなくて、この空間を通じて心が豊かになったり、あとはお客様や地域で活動されている方方の情報発信の場でもあると考えています。そんな中で、今回こういう番組収録をしていただいて、でこの場所を通じて、情報発信、していただけることにすごく喜びを感じています。これからも、選手地域で頑張っている方々の才能を生かせる場であり続けたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、山崎ご夫妻でした。あんりさんもね、あんりさんの情報というのはこのカフェがこういう地域の、情報を発信していく、そして地域の皆さんが集っていろんな情報交換ができる場所として使ってほしいというコンセプトがあるからこそ、あんりさんの情報もこのカフェに流れ込んで、そしてこのカフェを使う皆さんの中にまた発信されていってというね、とても素敵な情報交流が行われています。はい、こんな素敵な場所もあるこの地域で、あんりさんが今回ファイナリストまで残ったということで、ちょっとね地元この話でにぎわいました来年もまた私たちを楽しませてください。で みんなねあのあんりさんを全力でサポート、はい、これからもしていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。